聖書をお読みいたします。マルコによる福音書15章16節から新約聖書の95ページ。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴダというところ、その意味はされ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人を救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今からすぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。受難物語を読み進めています。これまでペトロ、祭司長、ピラト、群衆と自らを合わせながら読んできました。主イエスを裏切り十字架につけたのは彼らだけでなく私たち自身であります。主イエスはゲッセマネの祈りにおいて、十字架の恥辱を受けることが父なる神の御旨であることを確信されました。祈りの備えを豊かになされました。それゆえに臆することなく、たじろくことなく、沈黙の中で誠の王としての気品を持って、祭司長やピラトと対峙しておられます。今日の場面ではいよいよ主イエスの見苦しみそのものに思いを向けます。主イエスへの虐待はもうすでに始まっていました。94ページ14章65節をご覧ください。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。ある者とありますけれども、主イエスキリストに死刑判決をした祭司長たちのことであります。 言い当ててみろというのは、お前が誠の救い主、預言者であるならばわかるだろうという、そういうニュアンスですけれども、言語におきましては誰が打ち叩いているのか預言してみろ、預言という言葉があえてここに用いられています。またイエスに唾を吐きかけています。民衆の前で律法学者たちはイエス・キリストによって論破されて恥をかかされました。祭司長たちは神殿でのイエス・キリストの振る舞いに憤慨しましたが、民衆を恐れて黙っているしかありませんでした。これまでたまりにたまっていた鬱憤が唾を吐きかけるという行為によって発散させられています。陰口をささやかれることはつらいことです。今ネットでもそのようなことが毎日のように報道されています。しかし目の前で足ざまに誰かが自分に唾を吐きかけたとしたら、私の心はどうなるのかな、どう振る舞うのかな、そのようなこともこの記事を読みながら思い巡らしました。また今日お読みいたしました15章の19節、何度もまた何度も足の棒で頭をたたき唾を吐きかけひざまずいて拝んだりしたとあります。十字架にかける兵士たちが同じように主イエスキリストに唾を吐きかけています。このような聖書の記述は主イエスキリストの受難の予告の成就として描かれています。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺すと、主イエスキリストが語られた通りに事柄が進んでいます。そして今日は聖書がどういうふうにして記されているのか、そのことに思いを向けながら読み進んでいきたいと願っています。実際に主イエスキリストは最高法院の議員たちに唾を吐きかけられました。兵士たちにも唾を吐きかけられました。2回吐きかけられたのは確かなことでしょう。しかしいろんな屈辱を受けているのです。その場面を描こうとしたら何をピックアップするのかというふうなことを考えますときに、2回唾を吐きかけられたという行為が2回とも丁寧に記されたのは主イエスキリストの預言があったからです。これがなければ見過ごされていたというか、記事としては残らなかったかもしれません。預言してみろと罵る者たちがいるわけですけれども、まさに主イエスキリストはこのようなになることを預言しておられた誠の預言者、誠の救い主である、そのことがこのような記述によって語り出されようとしているのであります。ピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡しました。十字架につける前の鞭打ちはとても残酷なものであります。21節を見ますと、イエス・キリストが十字架を担げなくなり、ある者が重用されます。またイエス・キリストは9時に十字架につけられて、午後の3時に息を引き取られます。6時間だけの最後の時でありました。 十字架を担げなくなるほどに、また本当に体力がギリギリのところまで削られるほどに、イエス・キリストは鞭打ちの刑に遭われたのであります。そのような痛めつけられた体を持つ主イエス・キリストをローマ兵たちが愚弄し侮辱します。前回から学んでいますけれども、イエス・キリストにはユダヤ人の王という称号がここで与えられています。王としての紫の衣、茨の冠、それが与えられて兵士たちは侮辱します。これはイエス・キリストへの侮辱であるとともに、支配者民族のユダヤ人への当てつけです。ユダヤ人の王と呼ばれる王はこんなに惨めなのかと、ユダヤの地でローマの兵隊たちは侮辱し続けるのであります。また言葉だけでなく、罪状書きにもユダヤ人の王と記されていました。26節であります。イエス・キリストはメシアであり、救い主であり、油注がれたものであり、まことの王であられます。ですけれども、福音書を読んでまいりますと、そのようなイエス・キリストの本質のお姿が言葉で表されるという場面は本当に限られていました。またペテロがそのように告白しても誰にも言ってはいけないと、主イエス・キリストは語ることを制されました。その後預言として受難を語られます。その主イエス・キリストが十字架の場面で、本当に公の場において表札までいただいて王と呼ばれています。あざけり屈辱の表現でありますけれども、十字架につけられた王、救い主とは確かな表現です。私たちキリスト教会が心からしたい、信じる主イエス・キリストにふさわしい王の呼び名であります。あざける者たち、侮辱する者たちはあざけりながら、イエス・キリストがどのような本当の救い主であるのか、どのような王であるのか、そのことを知らずして証ししているのであります。また神殿を打ち壊して建てる者というふうな呼び方もありますけれども、新約の教会がこの後立ち上がっていくことになります。言っていることはあながち間違っているわけではありません。あざけりの言葉ですけれども、それを通してイエス・キリストが何をされ、どのようなお方かということが明らかにされているのであります。21節、そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたとあります。マルコによる福音書におきまして、個人名が出てくるのは稀なことでありまして、さらにここには一節で子どもたち2人の名前も含めて3人の名前が記されています。異例の記述の仕方です。でこの中におきまして、ルフォスでありますけれども、彼の名前はローマの信徒への手紙の中に登場しています。ちょっとお読みいたしますと、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく。 彼女は私にとっても母なのです。16章の13節ですけど、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、このルフォスとここに出てくるルフォスは同じ人物であろうと言われています。またその母は私の母だとまでパウロが語るほど、ルフォスの母はパウロの面倒をよく見ていたわけです。このルフォスの母とは彼らの父シモンの妻のことでもあります。シモンは後日キリスト者となり、奥さんとその子、その子供たちがローマの教会に残ったと推測されています。マルコによる福音書はローマの教会に書かれたと言われていますので、この記事を読むときに、あのルフォスさんのお父さんのことだ、そのように会員たちは理解しながらここを読むことができたのではないかと思われます。清潔な受難物語の中にも一筋の光が輝いています。20節から32節の間に名詞動詞を合わせて8回十字架という言葉が登場します。で、十字架につけるという行為そのものに関しましては24節と25節です。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、25節、イエスを十字架につけたのは午前9時であった。まあ、翻訳聖書は同じように訳していますけれども、言語におきましては24節はすべて現在形です。イエスを十字架につける。そして聖書に目を留めていただきますと、服を分け合った、誰が何かを取るかをくじで決めてからというのが詩のような形で余白を持って記されています。特別な書き方がされています。そしてこの詩のように書き込まれています言葉も現在形で書かれています。十字架につける、服を分ける、そのためにくじを引く、これが一連の事柄、切り離すことができない、そういう動作として記されています。そのようにして十字架につけられた、過去形で午後9時だったとあります。釘で打たれるとか痛ましいことがいっぱいあるんですけれども、そのことに関しては聖書は何も語っていません。ただ一言、十字架につける、それも現在形の言葉でリアリティを持って、彼らは十字架につける、こう語るだけであります。あざけりの言葉ですけれども、通りがかりの者たちは30節31節、十字架から降りて自分を救ってみろ、こういう言葉です。他人を救ったのに自分は救えない、メシアイスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがよい、すると信じてやろう、皆がこのようなあざけりの言葉を十字架上の主イエスキリストに語りかけています。釘で手足が固定されているその姿を眺めつつ、降りてこいと語る愚弄の言葉であります。しかし主イエスキリストは先に語りましたように ゲッセマネの祈りにおきまして、十字架に登ることこそが神の御旨である、そのことを信じて裁判の場で沈黙を通され、有罪判決になるためだけに言葉を発し、そして今十字架につけられています。自らを救え、自らを救え、降りてこいとは、一度ペテロに受難の予告をしたときに、ペテロに対して引き下がれサタンと呼ばれたあの言葉を思い起こさせます。イエス・キリストは罪人として十字架につけられています。また十字架につけられるのは罪人だけであります。しかし福音書を読んできました者にとりましては、降りてこいと語るあざけりの言葉に、サタンの言葉の余韻を聞き取ることができるのであります。また細かいことのようでありますけれども、29節をご覧ください。そこを通りかかった人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。罵る時の彼らの動作が記されています。頭を振るです。これも当時におきまして侮辱を表す身体的な言語の一つでありました。十字架から降りてこい、十字架から降りてこい、これが十字架の下で大声で語られている言葉であります。イエス・キリストはここでも黙ってその言葉を聞いておられます。イエス・キリストは弟子たち、また群衆たちにこのように語られました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。十字架を背負うということは自分を捨てることだと主ははっきりお語りになられました。今日の場面でこの御言葉を思い起こしますならば、自分を救えとは十字架の荷を下ろすということです。下の者たちは十字架の荷を下ろせ、十字架の荷を下ろせ、自分で自分を救えと語り続けるのですが、主は十字架につけられたまま、そこで自分を捨てる、そのことに徹しておられます。自分を捨てて、自分の十字架を背負って私に従いなさい。キリスト者はこの御言葉を必ず心に留めていると思います。自分にとっての十字架が何か、これは私にとりまして一生涯の問いであります。病気をしたり苦しいことがあることイコール十字架ではありません。本当に自分を捨てる、それがどういうことなのか、答えはないかもしれませんけれども、一生涯そのことを祈り求めつつ歩むのがキリスト者の人生であると私は思っています。また受難の物語を読みますと、十字架とは何かがくっきりと立ち上がってきます。イエス・キリストを十字架につけて自分を救ったのが祭司長たちです。ピラトです。しかし自分で十字架を担うことで他人を救い続けてくださったのが主イエス・キリストであります。他人を救うために自分を捨てる、 その主のお姿をいつもいつも十字架の中に私たちは見て取りたいと願います。ここで旧約聖書をお開きいただきたいと願います。詩編22編、旧約聖書852ページ、二節、852ページ、詩編22編、二節。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。この二節の御言葉は、次週、十字架上での主が叫ばれた言葉として、改めて読みます。今日目に留めていただきたいのは、まずは7節から8節、特に8節に頭を振るという言葉があります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る者は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。9節はマタイで十字架の場面で引用されている御言葉です。続きまして17節から19節を読みいたします。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。マタイで衣を取ろうとしてくじを引くという言葉が三文というより詩のように書かれていましたのは、ここの引用であるということに思いを向けさせるためであります。最初の福音書がマルコ福音書です。マルコがまさに受難物語という一つの文学的な形を作り出しました。あるいはマルコ以前にもうすでに口述伝承文書の断片において主の受難はこのような言葉で描かれていたとも思われます。通常詩編22編を持ち出しますときに予言の成就というふうな言い方で語ります。で、それは間違いではありません。その通りであります。しかし今日は違った側面から詩編22編に思いを向けたいと思います。すでに語りましたけれども、受難の場面で実際に起こったことは細々としたこと、ありとあらゆることがあります。何かを書くというのはあることをピックアップすることです。あることを書かないということです。その時に取捨選択させたのは主イエス・キリストの受難予告の言葉でありました。また、復活の主がお教えくださったのかもしれませんけれども、詩編22編の言葉があるから、主の受難があのような、今日読んだような形の文学的表現となったのです。詩編22編の言葉があるからこういう文学が創造されたのではありません。事実が起こったのです。十字架の事実が起こったのです。本当にくじは引かれたのです。ただそれをそのものとして描くには22編が必要だったのです。22編とイザヤ書53編が もし旧約聖書の中になかったならば、受難物語がどう描かれただろうかなと、そう思い巡らしたりもします。今日覚えたいことは、22編の苦難の成就というよりはむしろ22編の詩編作者の苦しみがあったのです。十字架の苦しみではないですけれども、唾を吐きかけられるような、頭を振って罵られるような、裸にさらされてくじで服が分けられるような、そのような痛みと苦しみが旧約の信仰者にあったのです。そのような旧約の時代の信仰者の苦しみの中に主イエス・キリストが入ってこられたのであります。さて、詩編22編の続きをお読みいたします。854ページ28節から。地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が御前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をおかがめます。苦しみに耐え、苦しみを歌った詩編22編の作者は、救いへの招きをも語る器であります。22編に描かれている苦しみとは、救いへ至る苦しみです。地の果てまですべての人が主を認めて立ち返るために必要な苦しみであります。マルコによる福音書は、ローマの迫害下に生きるキリスト者に宛てて書かれています。ローマのキリスト者がどれほどの苦しみを担っていたとしても、受難物語を読むたびに、ここに主は立ちたもう、そのことを繰り返し繰り返し思い巡らしたはずであります。旧約の信仰者たちの苦しみ、新約の信仰者たちの苦しみ、その真ん中にイエス・キリストの十字架が立っています。教会はいつも十字架をあざける者たちに囲まれています。さまざまなことを揶揄されます。キリスト者の個人生活もそうであるかもしれません。そのような中にあって、私たち教会は十字架の主イエスの受難物語を、救いに至る価値あるたっとい苦しみとして語り継いでいきます。祈りを捧げましょう。神よ、受難週にマルコによる福音書の受難物語を信仰教会にお与えくださり、ありがとうございます。本当に恥ずかしみを受けながら、主は十字架を担っておられます。それと比べますならば、自分の十字架を追うことの意味も分からず、人からのあざけりの言葉を避けるばかりで、保身的にしか生きられない自らをあなたの御前に覚えさせられます。お許しください。 しかしまた本当に尊い見苦しみです。あなたの見苦しみにより救われる、このことを深く深く覚えさせてください。またどうか主よ、世界の教会において迫害を受けています群れが多々あります。どうか主よ、あなたのゆえに罵られあざけられ痛みを受けるその者たちの群れにあなたが共にいて慰め励ましてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。